健人の選手会長室に集合。今回はシャープ9ドリームパワーシリーズ開幕ということでですね、松君、はい、今回もやってきましたよ。
やってきました。シャープ9ですね。
これですね、はい、先日、3月9日から、
はい、
ドリームパワーシリーズが開幕しまして、
はい、
東京後楽園ホールからですね、ドリームパワーシリーズが開幕して、
はい、
ただいま全日本プロレスはドリームパワーシリーズ真っ只中ということで、
はい、
マジさんすごかったですね。開幕戦
すごかったですね、うん、今回そのエキサイトシリーズが西日本巡業ということで、うん、今回はドリームパワーシリーズは関東を攻めるということで、
そうですね、
はい、
関東近辺を、突っ走るというところで、はい、3月9日末の振り返っていきましょうよ。
はい、ぜひ。
これね、お聞きの皆様、このポッドキャストお聞きの皆様もね、試合を見たよって方も多いと思うんですけれども、はい、やはりちょっとまずは世界タッグからいきますか。
あ、そうですね。もう話題の
話題のバカバカタッグ VS 足のラ、誰でしたっけ、イケメン、
イケメンさん、あとジャパンさん、
イケメン東京ジャパン
殺しよ、
東京ジャパン
さん。
この一戦どうでした、松さん。これ結果的にはまあバカバカタッグが防衛したんですけど、どうでした、この試合通して。
あの試合始まる時の入場から、そのね、イケメンさん、
あれどうなってたんですか、入場は。どういう入場されてたんですか。
まあ最初ね、福山雅治さんのヒーローで、
はいはいはい、
東京ジャパンさんが出てきて、
はい、でハローじゃないの。
ああ、ハローか。なんか 歌に弱くて、
そしてそのハローで入場して、
そうなんですよ。で、まあもう会場ありとあらゆるところ
で、まあ、いつも通りな感じで、イケメン二郎
の、はい、はい、で、南側の方にこう、ね、徐々にこう東京ジャパンさんが階段を上っていって、
はい、
で、ある入り口のところから急に足野さんのイントロっていうんですかね、最初の
はぁー、ピキパーキングペーペーペーって、ね、あれが流れて足野登場、
足野さん、はい、その入り口からバーって駆け上がってきて登場で、
めちゃくちゃ盛り上がったでしょ。
めちゃくちゃ盛り上がってましたね。はい、
これも2人考えてたんですかね、じゃあ逆に
確かにちょっと狙ってた。
あ、でも逆に入場で見せるっていうのも、もう支配のね、
そう
ね、どっちが試合を取るんだっていう、会場のイニシアティブを取るんだっていうところで、
結構今回入場からちょっとお互い戦いが始まっていたというか、
事前に諏訪間選手の入場曲を流す流さないも
ん、
はい、記者会見で勃発したんですよね。結局入場曲流れたんですか、諏訪間
チーム。流れずで鈴木秀樹選手の入場曲で登場っていう、
そういうところで諏訪間もなんか入場して深々と礼してるんですね。
なんか猛ダッシュとは言えなかったですけど、滑り込んで入場というか。
そんなことしたんですか。
リングインしてましたね。はい、
まあ、そういう意味では入場からもお互いがもう戦いが始まってたという、うん、
そうですね、はい、
ところだったんですね。まあ、試合のことを振り返っていきますと、やはり黒潮東京ジャパン、はい、足野翔太郎が結構ちょっと捕まるシーンが多かったというか、そういうものを見受けられましたよね。
やっぱりもう常にやっぱ 強さの象徴といいますか、もう諏訪間選手と鈴木秀樹選手
が
常になんかリングを支配している
、はいはいはいはい、まあその中でも足野選手のレスリング力も目立ったし、
う
ん、ね、黒潮東京ジャパンのまあインサイドワーク、はい、いつものねちょっと明るいキャラクターで、はい、ちょっと世界タッグ戦に使わしくないようなプレイスタイルも含めながら勝ちにこだわったというかね、はい、その中で最後は諏訪間選手が足野翔太郎選手をバックドロップホールドと、
はい、そうですね。
でやはり鈴木秀樹選手の、はい、
ダブルアーム
スープレックスとバックドロップホールドを同時にやるというね、はい、今なかなかあの技にこだわってますよね、あの2人とも。
すごい、週刊プロレスの一面といいますか、
はいはいはい、
写真もすごい綺麗に投げている写真が掲載されてて、
そういう部分では、はい、やはりこだわりがあるんでしょうね、スープレックスというものにね、はい、まあ、そこは諏訪間鈴木秀樹が、
はい、
あれですね、防衛ということで、うん、そして次に出てきたチームが、はい、斉藤ブラザーズが挑戦表明。
そうなんですよ、
まさか。タル総帥が挑戦表明と見せかけて、
はい、
斉藤麗が出てきて、はい、左腕の固定されてたあれなんていうんですか、
包帯
をギブスを外すという挑戦表明、
は
い、会場大爆発で、これはおそらく 3月30日の大竹が濃厚じゃねえかって言われてますよね、
はい、やっぱりこうサイトブラザーズが帰ってくるっていう、ね、まだレイ選手結構大怪我っていう
ありましたね、
はい、まあ3ヶ月4ヶ月、ね、もう遅かったら半年ぐらいちょっと見れないんじゃないか、
確かに
あのコメントもたくさんあったんですけど、うん、まさか
そうですよね、はい、やはりその本人のコンディション、はい、ね、がそういう結果を導いたんでしょうけどね、はい、まあでも本当にこの斎藤ブラザーズと鈴木秀樹諏訪間組の世界タッグ戦というのはちょっとね見ものですよ ね、
そうです
ね、全員でかいっていうね、そういう意味ではすごかったですよね、まあ、これから世界タッグ戦はすごいことになりそうですよね、
もう要注目
で、うん、まずこれで次あれですよ、
はい、
世界ジュニア、
いや世界ジ
ュニア、この 3.9 の開幕戦のメインイベントですよ、
はい、
チャンピオン田村ダン VS チャレンジャーライジング隼人ということで、どうでしたこの一戦、
ちょっと煽り V で、ね、涙出そうなあるぐらいの感動の V っていうんですかね、
3月9日ということで、はい、レミオロメンさんのね、あの3月9日ので、卒業式の歌でもありますけどね、はい、まあ、そういうことで、まあ、彼らの、
はい、
まあ、年齢だったり風貌と合ってましたね、あの曲がね、確かに
そうですね、
なんかね泣かせに行くようなね煽り V で、お客さんもちょっとこう、もうそれでこそ魂がなんかこう入り込むような感じしましたよね、
なんかぐっとやっぱ2人の入場もなんかいつもと違うなんか冷静さといいますか、なんか高ぶりもありながらもなんかちょっと静かに
こう、あ、そんな感じしましたか、
はい、
まずあのこの日のハッシュタグが熱き魂、
あ、
これはまずどういう由来で熱き魂になったんですか、
はい、まああの、はい、ね、青柳敦樹選手が、まあ、怪我もあってっていうのもあって、まあ、ちょっと敦樹選手にかける、
敦樹と青柳敦樹の敦樹と熱き魂がかかってるってことですよ ね、はい、すね、だからこれがジュニアの名イベントだからこそこのハッシュタグが生まれたっていうのもありそうな感じですよね、はい、それもファンの方も賛同したっていう、はい、で結果今見ましたら26分49秒でライジング林選手が初体感、
はい、
ということですね、
本当激闘ですよね、
うん、そうですね、だから僕もね、もともとライジング林選手は2020年の全日本プロレスから参戦4年、
はい、
で2022年ダブル所属となってこの2年かけて悲願の、うん、初体感というところで、はい、まあ、ライジング隼人選手はね、僕見てますよ正直、最初からそのフリーの時とか、は
い、
ね、愛媛プロレスとしてね上がってた時も見てましたけど、はい、もう最初の印象はね、好青年、
あ、
うん、好青年という以外があまり印象がないなという、 あまり悪も強くなさそうだし、はい、うん、そういう印象 でそれから、ネクストリーム、
はい、
ダブル所属してネクストリームとしてやっていくというところで、まあ、彼のね、その変化というかね、それは一応見てきましたよね、
うん、今のあの感じになったのは宮原さんと一緒のユニットに入ってしまったからっていうか、
入ってしまったからいいことなんだなんかすごく最初はね、好青年の本当イメージが強くて、あの試合後のマイクとかでも、はい、頑張ります、また次ここに来た時はさらに成長して帰ってきますみたいな、いわゆるそういった、はい、あのなんか枠組みからあの外れないようなザ正統派、ただちょっと僕がその時、
はい、
思ったのがなんかちょっと年齢が若いのに、はい、なんかこう弾け切れてないなというか、なんかこうしっかりと締めよう、収めよう、興行をしっかりと収めようっていうのは分かるんですけど、それをあの若さでやる必要はないのかなって思ったのが僕の第一印象だったんですよ。
なるほど、
うん、だからね、その時のね、裏エピソードがあって、
はい、
まあ、今でも覚えてるんですけど、新潟のね、
はい、
大会だったんですけど、新潟大会でライジングやった選手、はい、もう締めたんですよね、僕ら
は。
その時にライジングやった選手がマイクで締めてたんですけど、はい、どうもありがとうございました、また応援よろしくお願いしますみたいな感じでマイク閉めて、試合後に僕控え室で言ったことがあるんです、
はい、
おいお前なんか選挙演説みたいなマイクだなっつってでも本当にそういう印象、あの可もなく不可もなくっていうか、こうどっちにも触れてない
ような
本当に優等生というか、だから僕はなんかその時思っ、はい、彼に対して思ったのはね、顔も、ね、すごくかっこいい感じで、はい、今風な感じで、 ザラって印象を受けたんですけど、なんかこう、なんかこうね、飛び抜けてないというか、そういう印象、初めて見た人にとってはまあかっこいい人いたよねみたいな印象を与えることができるんだろうけど、なんかこう自分の人間性がマイクに乗っかってないというかね、そういう印象を受けたんですよ最初、だからそこからこう紆余曲折あって、まあ、彼にとっては多分ターニングポイントだったのが、まあ、あのオールトゥギャザーという、ね、新日本プロレス、全日本プロレス、プロレスリングの3団体のジュニアの6人タッグマッチがあったんですよ。 あの中で完全に今の、ビジュアル系というキャラクターを掴んだなっていう印象があって、だから今のライジングハヤトってなんでチャンピオンになったかっていうと、やっぱりもう自分自身をリングに投下してますよね。あどうですか、松井からってライジングハヤトチャンピオンを、あの試合後のマイクだったり、どう見えてますか逆に、
まあ、なんか唯一無二の本当存在といいますか、本当プロレス界よく広しといえどっていう言葉があるじゃないですか、はいはいはい、それにぴったりといいますか、
そうですよね、確かに唯一無二っていう感じにちょっと今一番近いかもしれないですよね、でビジュアル系パンクですよね。
あそうですね、
だからそのパンクというのは、はい、おそらく世の中への不平不満だったり、なんかこうね、会社員がこう会社に対して不平不満があったりするのを縮図というか、世の中に対しての反骨心というか、そういうものをなんかかっこいいけど泥臭さもあるっていうのがライジングハヤト選手の魅力じゃないかなという思いません、
はい、
かっこいいけどスマートすぎないというか、
なんか本当にしっかり信念と、なんかそれこそまあ魂を持ってる選手っていう気が、
そこがもうにじみ出てますよね、プレースタイルに、
はい、
だから今ライジングハヤト選手のもちろん試合での動きもそうなんですけど、試合後で彼が発するマイクだったり、そういうものも非常に、注目される今のこのプロレス業界で、そのジュニアを背負う選手だと思うんですよね、これから日本プロレス界の。
確かにそうそ
う、やっぱ言葉力がすごいもんね、
いや本当あの 3.9 の締めのマイク、すごいしびれましたね、
なんか独特ですし、人間性が出てるというか言葉力があるんで、そこがこのプロレスファンが今ライジングハヤト選手を背中を押してる要因じゃないかなと思いますし、正直ね、末恐ろしいよこのライジングハヤト選手は僕は近くで見てきましたけど、この数年での変化、そしてカリスマ性、もうおそらく、手に負えない存在にもなっちゃいますよね、今年ジュニア界でもうおそらくすごいことになると思うよ、それぐらいの選手、
もうついにやっぱそれにベルトを取るっていう、
あってそうやっぱりで、ベルトを持った時にさらに輝くっていうのがプロレスラーだから、これまたこれからの期待ですよね、で大田区であの武蔵選手の、チャンピオンシップももう決定でしょうから、
ね、そうですね、
となるとでこの収録してる時はまだ決定してないんですけど、
そう
でもおそらくね、決定でしょう、
濃厚ですね、
濃厚でしょう、だから注目だよね、また大田区総合体育館という舞台でどうなるのか、そういう期待ですね。
そうですね、やっぱり入場からそのね、もうアクセサリーって言ってもいいんじゃないかっていうぐらいすごい似合ってる、ね、
入場曲と彼自身とベルト、全てが合致してる、
そうですね、
それがいいプロレスラーの条件なんですよね。
あなるほど、
プロレスラーの入場曲と彼自身のキャラクター、それが合致するのがやっぱいいプロレスラーの条件で、チャンピオンベルトが似合うっていうね、
あ
これはライジングハヤト選手、本当にとんでもない末恐ろしい選手になると思いますよ
これ防衛ロード怖いですね、どういう道を歩むのか、
ポッドキャスト追っていきましょう
そうですね、
そして、このパワーシリーズ開幕で起こった、綾部連問題ですよ、
ね、いやそうです、
知ってますか綾部連どういう状況か、今
もうちょっとこうね負けが続いて、なんかまあ見ていると、空回りっていうんですか、そのなかなか気迫のファイトにそぐわない、ちょっと結果が続いてるっていうのは、
ね、はい、だから 3.9 の誰ですかね、綾部蓮のコメントもかなり、なんかこうね、ダメですとか、最近全く結果残せてないと、このままじゃ本当にダメなんで、必ず企画をつかんでなんとかしますっていうことで、まあ、かなり、 負けが続いて彼自身ちょっとこうスランプというか、
そうですね、
そういうのが続いてるんじゃないかなと思ってですね、はい、で僕のですよ、はい、今までの綾部蓮っていうのは正直、
はい、
フリーとして上がってますよね今もね。
そうですね、今はフリーで、前はその JTO さんです、
はいはいはい、
バード
に所属されたということで、はい、でそれで綾部蓮選手が全日本プロレスに出るようになって、はい、もう最初の正直な印象って言ったら、
はい、
あ大きい選手だなとか、石川修司選手のあ近くにいる選手だなっていう印象で、正直僕の視野には入ってなかったですね。
あ、そうなんですか、ね、
あまり気になる存在ではないっていうのが最初の第一印象、はい、まあ大きいなという印象じゃないですか、はい、ね、身長2メートルっていうところ で、
はい、
そしてなぜかこのパワーシリーズで、
はい、
僕と初めてタッグを組むことになったということなんですよ。
はい、確かにそうですね、うん、今までそんなにがっつり絡む
ないですないです、本当に絡むことがなかったんです、はい、このパワーシリーズで絡んだと、うん、この絡むにあたって僕も彼のこといっぱい調べて、
はい、
でなんか悩んでるなっていうのが第一印象、大きいスケールの大きい体に見合ってないリング上での動きというか、やっぱ悩みがあるとリング上に出ちゃうんで、はい、そういう意味ではちょっと綾部蓮選手は悩みがあるっていうのは今の現状かなというのは正直なところで、
やっぱりそうですね、連戦でタッグ組んでいて、そういうね、ちょっと心残りがある選手が、
はい、そうですね、
まあ、パートナーとしてもやっぱ不安になる、
そう、そうですね、だから9日の開幕後楽園で組んで、
はい、
で次の群馬大会でも組んだわけですよ、
はい、
そこでも負けてるわけですよね。
結構群馬大会では宮原選手が 3.30 大田区で言いたいことがあるっていう、
そうなんですよ、
コメント
の、だから3月9日の時点でちょっと俺って悩んでんなと思って、はい、で3月10日の群馬でもう負けて、はい、これは宮原健と何かやろうっていうことで、
はいはい、
正直大田区総合体育館で言おうと思ってます、はい、で綾部蓮と絡ませろっていうのを言ってますね、はい、今会社に、
そうですね、
その中で試合後に僕はリング上で言いたいと思ってますんで、
あ、リング上で、
これは、はい、バックステージもなくリング上で僕は大田区総合体育館で綾部蓮に対して言いたいことがあるっていうのはまあありますんで、はい、まあ、そこはもう皆様もね、大田区総合体育館で何を言うのかっていうのを、はい、まあ、期待っていうかね、ちょっとこう、
まあ、うん、
注目発言をしようと思ってますから、うん、そう思ってますよ。だからまあ身長2メートルというのは唯一無二なわけじゃないですか、はい、
確かにそう、
今日本プロレス界で一番大きいわけでしょ、はい、であれだけの動きをできる、
うん、
今のプロレス界の動きにも順応してるっていうところで、はい、それでも悩んでるというところで、じゃあもう大田区総合体育館で思いっきり俺が言いたいことがあるっていうことですよね、
うん、
まあまあアイベレンに関してはそれぐらいですよね、はい、今に関してはで、ところで待つドリームフォアシリーズ、はい、今、
はい、
9日の後楽園ホール、はい、10日の群馬、そして12日の、
はい、
新木場大会を終えて収録してますね、はい、次は3月20日の開業大会、はい、となってますけどね。そして、3月17日はなんと松の芝居でポップアップがあります、は
い、あ、そうなんですね、
うん、はい、これポップアップイベントということで3月14日から19日まで渋谷で開催しているということで、
はい、
いや渋谷に全日本プロレスレスラーが降臨ということですよね、はい、
そうなんです、うん、しかも宮原健太選手のコスチュームを展示するという、
そうなんですよね。だからこういった展示品もありながら、ちょっとこうトークショー、はい、ちょっとこうアットホームなトークショーもありということで、いや渋谷は人が多いですからね。
あ、確かにそうですね、うん、
このスクランブルスクエアって松井行ったことあります？
ないですね。
僕ね取材でね行ったことあって、非常に一番上のね、はい、屋上で有料制なんですけど、
はい、
もう渋谷の一望できるんですよ、すごいことですなってますよ、この渋谷スクランブルスクエア、
結構都会の、まあ、目立つ
ビル、ね、もちろん本当に大きな、本当に今、
はい、
すごく人気のあるスポットになってるみたいですよ。
すごい楽しみですね、これ、
うん、
ジャイアント馬場さんのシューズの展示とか、うん、あ、三冠ヘビー級のベルトも展示される
っていう、それはねすごいことですね、はい、っていうところで今回、はい、パワーシリーズ、ドリームパワーシリーズ開幕について触れていきましたけど、はい、本当にねこの宮原健人のポッドキャスト、宮城県の選手会長室の集合もね、
はい、
皆様毎回毎回 たくさんの方にお聞きいただき本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
よかったらね、はい、X の方にもハッシュタグ、
そうですね、
宮原健人の選手会長室の集合で、
はい、
つぶやいていただければなと思います。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。